コーラン天からの言葉。慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオを聴きの皆様こんばんは。今夜も前回に引き続きコーラン第17章アル・イスラー章夜の旅を見ていくことにいたしましょう。それでは第23節と24節をお聞きください。
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا。
汝の主は神以外を崇拝してはならず、両親に孝行するよう命じられた。もし両親のどちらか、あるいはその両方が汝のもとで老齢に達しても、彼らを侮辱したり邪険にしてはならず、彼らと丁寧に敬意を持って話すがよい。また優しい気持ちで両親に対して謙虚さの羽を垂らし、言え、神よ、彼らに慈悲を授けたまえ。子供の頃、彼らが私を育ててくれたように。
イスラムでは唯一神信仰があらゆる良い行いの基盤となっています。それについてコーランは両親に対する孝行を強調し、数多くの説の中で親孝行を唯一神信仰や神への服従とともに述べています。親子の愛情に基づく絆は非常に貴重な関係であり、社会の存続はそれにかかっています。そのため神は親孝行と育ててくれた親への感謝を特に強調しているのです。コーランによれば、両親はたとえ不信心者であったとしても尊敬すべき存在です。
アル・イスラー章の第23節と24節では、子供は両親を大切にし、彼らに敬意を表すべきだと述べられています。また老齢に達した際について次のように語っています。両親のうちの一人、あるいは両方が老齢に達しても、彼らに少しでも侮辱的な言葉をかけてはならない。彼らへの愛情を惜しんではならない。また彼らに対して大きな声を出さないように、優しく慎重な言葉で寛大に話しなさい。彼らに対して謙虚でありなさい。そして神よ、彼らに慈悲を与えてください。幼い頃に彼らが私を育ててくれたようにと言いなさい。
ある日、年老いた父親が預言者に向かって言いました。私はかつて財力も力もあったため子供を助けていました。でも今、子供は金持ちになったのに私を助けてくれません。預言者は涙を流していました。なんと残念な話だろう。それからその子供に向かって言いました。あなたとあなたの財産は父親からのものだ。コーランはこのような優れた教育方法により、両親へのわずかな侮辱をも許さないのです。
アル・イスラー章はその後、親戚、恵まれない人、旅の途中で困っている人を助け、それにおいて節度を守るよう述べています。コーランの節では、中庸さ、節度を守ることが強調されています。アル・イスラー章の第29節には、次のようにあります。出し惜しみをして、自分の手を首に縛り付けてはならない。また、後悔に苛まれながら、家にこもることになるほど、 両手を完全に広げてもならない。
この説にある自分の手を首に縛り付けないという表現は、首に手が縛り付けられ施しや支援を行えないようなケチな人間であってはならないという意味です。その一方で、両手を広げすぎて自分が困るようになるほど闇雲に施してはなりません。時に限度を超えた施しは人間を無力にし、人間が活動を続け生活を整えるのを妨げてしまいます。
ある日、預言者ムハンマドの家に物乞いがやってきました。預言者は施すものが何もありませんでしたが、物乞いはシャツを求めました。預言者は自分の唯一のシャツを彼にやりました。しかし、そのために預言者はその日、礼拝のためにモスクに赴くことができませんでした。その時、この章の第29節が下され、唯一のシャツを人にあげるのはふさわしくないというメッセージを与えました。
不義や不当な殺害を避けること、孤児の財産を使わないこと、売り物の量をごまかしたり、高慢になったりといった行動を避けること、これらはこの先の節で語られている事柄です。第33節には次のようにあります。神が殺害を禁じ、尊いものとしている人の命を不当に奪ってはならない。誰でも不当に殺害される者には、誠に我々はその保護者に報復の権利を決めさせる。だがその人は権利以上を求め、殺害や報復に対して限度を超えてはならない。なぜなら彼の保護者は限度を超えない限り神の加護を受けているからである。
人間の命を尊重することは、すべての刑事宗教や人類の法が注目している問題ですが、イスラムはこの問題を特に重視しており、コーラン第5章アルマーイダ章食卓では、一人の人間を殺すことは、すべての人間を殺すことに等しいとされています。そしてもし、誰かが不当に殺人を犯せば、殺された人の血が尊重され、その保護者には報復刑が許可されます。この説によれば、罪もないのに誰かが殺された場合、その保護者は報復刑を求める権利を持ちますが、同時にその権利以上のことを求めたり、殺害において節度を超えてはなりません。殺された人物の保護者は、自らの領域を超えなければ神の助けを得られます。
あらゆる社会では、さまざまな出来事のために孤児が生まれます。彼らは人間性の側面から、社会の善を求める人々の保護のもとに置かれることが望ましくなっています。そのため、イスラムはこの問題を特に重視しています。あるイスラー賞の第34節では、すべての人に孤児の権利や財産の侵害を禁じています。この節はまず、孤児の財産を保護することの重要性を挙げ、次のように語っています。
孤児の財産に近づいてはならない。孤児の財産を使ってはならないだけでなく、それを大切にして近づいてはならないとしています。しかし、それが無知な人々の口実となり、孤児の財産が放り出され、さまざまな出来事に委ねられてしまう恐れがあるため、その後でその例外が述べられています。ただし、最高の方法である場合は別である。このように孤児の財産を保持したり増やしたり、それが減ってしまうのを防ぐために、自分の財産を守る力のない孤児たちが成人に達し、自分の財産を守ることができるようになるまで、孤児を助けることが許可されています。
第39節から先は、唯一神の信仰と多神教信仰の否定に関して述べられています。 この後、神の偉大さを証明するために、世界のすべての存在物が至高なる神の性質を称賛する問題に触れ、第44節には次のようにあります。七つの天と大地、そしてそこにあるすべてのものは神を称える。すべての存在物は称賛によって神を褒め称える。だがあなた方は彼らの称賛を理解しない。まことに神は忍耐強く寛容な方であられる。
コーランは数々の説の中で創造世界の存在物の神への称賛について語っていますが、その中で最もはっきりと述べているのは、天と大地、惑星や人間、動物、すべての世界の存在物が例外なく神を称賛しているとするこの説だと言えます。あらゆる存在物はそれぞれ独自に神を称賛し、世界の至るところで神を求める叫びが聞こえています。しかし無知な人々にはそれが聞こえません。一方で心に信仰の光を灯している人々はその声を魂によって聞いているのです。
称賛とは、その対象となっているものがあらゆる欠点を免れていることを意味します。創造の驚くべき秩序は、この世界の創造主である神には何の欠点も欠陥も存在しないことを物語っています。創造物は心の叫びにより神の無限の知識や力、包括的な英知など神の優れた性質について語っています。
アルイスラ賞の第78節には次のようにあります。太陽が中天を過ぎて傾き始めた時から夜の暗闇が訪れるまで礼拝を行いなさい。また朝の礼拝も。朝の礼拝は観察されている。
この節と次の節は礼拝と唯一神への注目、崇拝の問題を取り上げています。それらは多神教信仰と戦うための力を与え、悪魔の誘惑から解放されるためのきっかけになるものです。礼拝は人間に神のことを思い起こさせ、罪という汚れを人間の心や魂から拭い去ります。礼拝は精神衛生に多くの影響があり、あらゆる罪や醜さを防ぐものとなります。第78節と79節は5回の礼拝の大体の時間について触れていますが、その正確な時刻や詳細については触れていません。しかし他の説や伝承では5回の礼拝の時刻が明らかにされています。
コーランの重要性についてはアルイスラ賞のいくつかの説の中で述べられています。この章の第82節はコーランが人間の精神の健康に及ぼす重要な役割に触れ、それは個人や社会の混乱を癒すものだとしています。コーランから下したものは敬虔な人々によって慈悲と癒しの源になる。だが圧政者にとっては損害を増やすだけである。
実際コーランは人間の思想的道徳的なあらゆる病を取り除いてくれます。コーランの至高なる教えを受けた人々は人間的な美徳を身につけるのです。